それでは今日も殉教のコーナーに行きたいと思います。日本26世人と浦上キリシタンの歴史、殉教天国の希望と喜びという、まあ、私が書きました本ですけれども、この本を毎週殉教さんに朗読していただいてますが、今日は20章ですね。そこから読んでいただきたいと思います。お願いします。
はい、20章西坂の丘で殉教始まる。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば、豊かな実を結びます。ヨハネの福音書12章24節。西坂の丘に、少年ルドビゴ・イバラギとアントニオの詩編113編の賛美の声がこだまします。その声に合わせて、見物に来ていた人たちが大合唱を始めます。その賛美の声をバックに、パウロ・ミキが十字架の上から福音を語ります。彼の最後のメッセージは、十字架の許しでした。
このことは先週も少しお話ししましたけれども、少年ルドビゴ・イバラギとアントニオ、まあ、最年少の12歳、13歳だった彼らが、新113編を賛美をしましたら、まあ、見物人たち4000人と言われてますけれども、大合唱します。大虐殺、見せしめの場所だった場所が天国に変わりますが、その財産、素晴らしい賛美をバックに、パウロ・ミキが十字架の許しのメッセージを語ったわけですね。続けてお願いします。
はい。1596年12月に、京都と大阪で捕らえられ、翌、1597年1月3日に耳そぎをされて始まった彼らの殉教への旅もついに終わる時が来ました。
1月3日に耳そぎを受けてから、まあ、約1ヶ月と少しですけれども、いよいよ西高で殉教ストーリーが来たわけです。
1597年2月5日、西坂の丘に26本の十字架が立ちました。26人の殉教者たちは、キリストと同じようにその十字架につけられていました。釘打たれたわけではありませんが、その手足はしっかりと鉄枷で止められていました。大名になる誘いを断って、神を選んだ12歳の少年ルドビゴ・イバラギは、十字架の上で高らかに詩編113編を賛美しています。その隣で13歳のアントニオが声を合わせて、古来を主を褒めたたえ祭れと賛美しています。彼はまだイエス様を信じていない両親が、十字架から降りてきてと説教した時に、喜んでくださいと言ったのです。二人の銀の鈴のような声が西坂の丘にこだましています。
先ほども話しましたけれども、ルドビゴとアントニオ、12歳と13歳の二人の少年が神様を賛美します。13歳のアントニオのお父さんお母さんはまだエス様を信じてなかった。その両親がお願いだからできてって叫んだとき、このアントニオ少年は喜んでください、喜んでくださいって言いました。このことについてはもうすでにお話したと思いますが、天国でお待ちしてますから喜んでくださいって心から喜びながらお父さんとお母さんに言って、アントニオ・アルドビゴと一緒に再び賛美をします。まだ声変わりしなかったのかもしれませんが、銀の鈴のような声だったと書いてあります。きっと銀の鈴のような、本当に美しいというんでしょうか、清らかというんでしょうか、透き通るって言うんでしょうかね。そういう声で彼らは神を賛美したんだと思います。
パウロ・ミキは十字架の上で最後まで福音を語りながら、天国の希望とキリストの十字架による許しを語り続けていました。4000にも及んだと言われている集まってきた見物人たちは、少年たちの銀の鈴のような声に合わせて主を共に賛美し始めました。 それは、そしてやがて大合唱となっていきました。そして十字架の上から語られるイエス・キリストの福音に聞き入っていました。もはやそこは処刑場ではなく、天国がそこには降りてきていました。
西高の丘は処刑場だったわけです。だから太閤秀吉をはじめとして、その場所を見せしめの場所として26人を殺すことに、処刑することになったわけです。でも少年たちが賛美をしたときに、そこに見物に来た人たちが4000人と言われている、まあ、すごくたくさんの数の人たちが一緒にその声を、その賛美に声を合わせて歌い始めます。その大合唱の中で天国が降りてきたと言われています。死と悲しみの場所、呪いと死の場所が、喜びと希望の場所、天国の場所となったわけです。そこで パウロ・ミキが十字架の許し、天国の希望を力強く語ります。人々はその話に聞き入って、そこに天国を見出したんですね。
そして26人の処刑が始まったのです。最初の殉教者、当初両端の十字架につけられている者たちから槍で殺されることになっていました。
はい、両端から順番に殺していくという予定だったんですね。ところがです、
ところが最初に槍を受けて殉教したのは、メキシコ人のフランシスコ会修道士フェリペでした。それは彼のつけられていた十字架の支え木が下に寄りすぎていて、全身の重みが鉄の首かせにかかってしまい、彼は声を出すこともできずに窒息してしまいそうになっていたからです。
フィリペはですね、背が高すぎてですね、その添え木の位置が合わなかったんですね。まあ、その結果、まあ、窒息してしまいそうになるぐらい声も出なくなって苦しんでいたわけです。
半三郎はこのメキシコ人フェリペの苦しみを見て、執行人に合図をしました。それで二人の執行人はこのメキシコ人を槍で突き刺し、苦しみを取り除き断ち切ったのです。十字架の上で痙攣が起こり、開かれた胸からは二つの血の泉が吹き出しました。ついに殉教の血が流されたのです。
はい、ハンダブロー、パウロミキの友人でもあったハンダブローが、まあ、かわいそうに思ったんでしょう。最初にフィリピをやれということで、フィリピが殺されます。一番最初に殉教したのは日本人ではありませんでした。フィリピです。一番最後に日本に来たフィリピです。またほんの数ヶ月が経ってなかった若干24歳の彼が日本で最初の殉教者になりました。
この最初の殉教者フィリピは、日本に来てまだ4ヶ月しか経っていませんでした。しかも日本に来る予定ではなかったのに、船が難破して日本に来てしまったのです。その彼が日本で最初の殉教者となったのです。彼のことについては次の章で詳しく書くことにしましょう。
はい。実はこのフィリペというのは私はとても好きと言いましょうか、興味があると言いましょうか、非常に関心と気持ちを寄せられる人です。日本で最初の殉教者ですけれども、実は彼は日本に帰宅できたわけではありませんでした。私は400年祭っていうのを11年前に原爆資料館で行ったんですけれども、その時フィリピのことを説教しました。今でも覚えています。来週このフィリピのことを詳しくお話したいと思いますので、ぜひ来週ですね、皆さんまたラジオを聞いてほしいなというふうに思います。